方もいらっしゃって、心から歓迎したいと思います。それではですね、初めに1分動画を見ていきたいと思います。開いてですね、インターネットで、そしてもういかにしてこのコロナウイルスをこの九州に持ち込まないで帰ってくれるかというそういう感じでもういろんな情報を調べてですね、できる限りのことをしていこうということになって一生懸命取り組みました。で、今日でですね、もう丸2週間経ったの でどこの地方においても私たちの群れからこの白馬キャンプに行ったから、クラスターが発生しましたというニュースもなくですね、私たち自身も守られてですね、本当に神様に感謝したいと思います。ありがとう。でこの白馬キャンプの中で教会のキャンプですから 聖書に言葉がメッセージが語られてですね、その語られた言葉の中心というのは私たちが自分は神様に愛されているっていうことを本当に信じて受け取るっていうことです。そうしなければですね、神様が注ごうとしているその恵みや祝福をこう受けれないっていうことですね。本当にクリスチャンというのは、神様の祝福を豊かに受けてですね、もう世の人からなんであんたたちそんなに祝福されてるのって妬まれるほどに祝福されるはずだということなんですね。で、本当にその神様に自分が愛されてるんだということを本当に信じて受け取るときに、私たちはこう本当に自分の家庭やいろんなこの個人の問題とかですね、家庭の家族の問題とか教会の問題とか、いろんな事柄、病気とかですね、経済の問題とか、いろんな事柄があると思うんですけれども、本当に神様はですね、その問題に対して信じるっていうそのことが一番 のポイントだということを本当にこう語ってくださいました。そしてですね、日本人ってすごく真面目だからですね、もう問題が起こったとき、困難や戦いが起こったときに、もう一生懸命この問題を解決するために議論したり分析したり、または一生懸命何かこう努力してですね、これを乗り越えようとしたり、または何かをこうしたりああしたりっていうふうに走ってしまいやすいのだということを覚えるんですけれども、また努力してですね、頑張ってるから他の人にですね、なんであんたはちゃんとやらんのっていう感じに一方的になって裁いてしまう。で、そしてその弊害とか刈り取りを受けてしまうということも起こるわけですね。だから私たちに一番大事なのは、神様が自分を本当に愛していてくださる、誰よりも誰よりも私を、また相手を愛してくださっているっていうことを信じて受け取るっていうことが大事だ、本当にこの信仰の歩みのポイントであるということを語ってくださいました。で、今日はですね、このマタイの7章の7節なんですけれども、求めなさい、そうすれば与えられます、探しなさい、そうすれば見出しな、叩きなさい、そうすれば開かれますというこの御言葉の箇所なんですけれども、私たちがですね、神様に愛されているっていうことをこう知るときですね、私たちは神様にもう些細なことから小さなことから、またこの本当にこう山をも深そうとの信仰がいるような、そのような重大なこと、大変なこと、命に関わること、いろんなことに対してですね、神様に祈り求めようとする思いが与えられていきます。神様は絶対私の願いを、必要を、本当に求めを必ず与え、開き、助け、見出すことができるようにしてくださるんだっていうふうに信じることができるからですね。で、長崎教会の伊沢木原誠牧師という方がいらっしゃるんですけれども、その牧師さんがですね、よく明かしされるんですけれども、次男の子供さんがですね、まだ小さかった頃ですね、その子供さんは本当にこうショベルカーが気に入ってですね、その時もう本当にショベルカーが欲しいって思っていたんです。で、お父さんに、お父さんがですね、何が欲しいって聞いたらね、僕はショベルカーが欲しいんだって言ったそうです。でもね、その頃開拓伝道でですね、そんなたくさんね、経済的なゆとりもなかったからね、お父さんはですね、じゃあ誕生日に買ってあげるよって言ったんですって。そしてなぜかというとですね、子供はすぐ気が変わったり思いが変わったりするからですね、もう何月も先のことだから、何ヶ月もですね、だから忘れてしまったりとか気が変わったりとかってするだろうと思ったんです。その子のね、欲しかったショベルカーは大きくてですね、立派で高かったそうなんですね。ところがお父さんがいいよ、買 誕生日に買ってあげるよって言ったその言葉をその子は信じたんですね。そしてですね、もう誕生日になったらお父さんが僕にショベルカーを買ってくれるんだって言ってですね、お父さんの言った言葉本当に信じてですね、そして次はですね、自分でショベルカーを、ね、手作りしてですね、そしてそのショベルカーで遊んでるんですって。そしてね、もうその本物のショベルカーが来た、与えられたっていうことをですね、心に描いてですね、もうその気になってですね、ブーンとかですね、ガチャンとかですね、なんかしながら一人でこうやって遊んでるんですって。で、だんだんそうやって遊んでるうちに、その子の誕生日が近づいてきました。そしたらですね、お父さんもですね、ああどうしようっていう感じになりました。そして間近になってきてですね、この大きなトライザロスとかなんとかっていうを大きなおもちゃ屋さんの出すチラシをですね、毎朝こう丹念にですね注意して見るようになったんですけど、全然そのショベルカー、その次男君が欲しいと願っているショベルカーは、あーなんていうんですかね、セールをやっていない。ああどうしようと思ってですね、それでも諦めずに、その誕生日の朝ですね、そのチラシをですね見たときに、その次男君が欲しいと願ってきたそのショベルカーが半額で売っていたそうです。それでね、その牧師さんはすごくそんなセールで安いものを買うために並ぶなんて、そんなことは自分はできないと思ってたんですけれども、その朝ですね見たときに、もう一番にそこに行って並んで、そして買ってきたそうです。そしたらですね、本当にその次男君はもう本当に喜んでですね、お父さんが買ってくれたって言って喜んでっていうんですね。神様は本当にこう、神様の言った言葉の約束を本当にそのまま単純に、まあ、純粋に、まあいろんな面ありますけど、言葉がありますけど、本当に素直に信じたその子にも、そしてそのお父さんにもですね、本当に神様が自分たちを愛しておられる、自分を愛しておられ、父親としての立場を守ってくださり、また本当に愛するこの次男を愛してくださってるっていう、そのことをですね、そのショベルカーを通して知ったっていう、そういう証です。またですね、福岡に命の冠福岡教会っていう、私たちと同じ群れの、牧師さんがおられるんですけれども、その牧師さんの お父さんといいますか、その お父さんはですね、長野県 の高原さえ作っている農家の人でした。で、その小須田牧師さんも跡取り長男でしたから、跡取りとしてですね、一生懸命トラクターで畑を起こして、その高原野菜、レタスとかですね、サラダなんとかとかっていうのを作ってですね、そして働いていたんですけれども、ある時神様がですね、牧師になるようにと導かれて、そして牧師としての道を歩んで、その農業をやめてですね、弟さんに戻って、そして牧師の道を歩まれました。で、ある時ですね、だいぶ年になってから、まあ80歳、70歳かですね、80歳の頃にお父さんが肺がんになりました。3箇所肺にがんができたということが分かったわけですね。で、そのお医者さんは、お父さんは昔肺結核をしていたので肺が弱いので、もう手術するのはこの年齢では無理ですって言われました。そしてですね、それを聞いた小須田牧師さんはですね、奥さんと共に毎日その総天祈祷会の中で、またいろんな祈祷会の中でですね、 お父さんの肺がんが癒されるようにって祈り求め始めました。そしたらですね、あのシゼキヤ、旧約聖書のシゼキヤという王様が出てくるんですけれども、本当にそのシゼキヤがもうあなたは死ぬって神様に言われた時に壁に向かって泣いたって書いてあるんですね。そして悔い改めたんですね。そしたら神様はあなたにもう15年寿命を与えようと言われて、本当に15年神様が寿命を延ばしてくださったっていうその聖書の箇所を読んだ時にですね、本当にそれがお父さんについて語られているって感じて、それを約束の言葉として握ったんですね。そして他にもいくつかの言葉が語られて、その約束を握りました。その時からですね、お父さんの状態はどんどんどんどんがんの状態は良くなっていったそうです。そしてですね、あの手術もしないのにですね、それでお医者さんたちは主治医の人は今頃一人だけじゃなくて何人もいるんですね。で、本当にその肺がんがきれいに癒されてしまったそうです。その時ですね、主治医の先生たちは本当に驚いたんですね。もちろんお父さんもクリスチャンだったんですね。若い時からイエス様を信じてクリスチャンだったんですけど、本当にそのことを通してですね、神様が自分の本当にお父さんの顔を癒してくださるっていうそのことを、本当にこのまだ治療してる時にですね、お父さんはお父さんに、その小佐藤さんが自分が祈った時祈ったんだよっていうことを、そしたら神様癒してくださったんだよっていうことを話したらですね、癒された後ですね、そしたらすごくお父さんが喜んでくださったそうですね。そしてですね、その小佐藤さんとそのお父さんとの関係はある時本当にこう傷つけられるような言葉を言われてですね、なんて言うんでしょうか、足時ですね、こう村というか、その同じ農業をしている人たちが集まっていた中で、日本人の男の人ってなんか昔の人ってですね、自分の子供をみんなの前でね、うちの子はこうなんですよなんて褒めることしないでしょ。ちょっと引き下げて腐すでしょ。あれ言われたらですね、子供ってすっごく傷つくじゃないですか。ああ、お父さんは自分のことそんな風に思ってたんだって思って、そして傷つくでしょ。その小佐牧さんはね、すごく子供の頃から体が弱くてですね、学校もちゃんとこうずっと通して、行けなかったし、入院してる時もあったし、いろいろ大変だったし、体も小さかったんですね。それでなんかね、お父さんに叱ってね、もうこの子は本当に 役に立たないみたいな言い方されたから、一生懸命農業をやってるのにですね、なんかすっごく心傷ついたということがあったそうです。お父さんとね、やっぱり一緒に生活して農業を引き継いでいくっていうのはとても大変なことだったんですね。だけどそのことを本当に悔い改めて許して、そしてある時お父さんが癌になった時ですね、本当に奥さんと心を合わせて、ね、続けた時、本当に聖書の言葉が与えられて、でお父さんはですね、その癌になって癒されてから15年以上も生きたんです。で、何年か前、数年前ですね、お父さんは90何歳になって天に召されて帰ってきました。本当にね、神様は素晴らしいことですね。本当に心からそのお父さんとの確執もあったんです、あったにもかかわらずって言ったらいいですけど、本当に自分のお父さんのことを悪く思ったこと、許せなかったこと、そして本当に息子としてですね、お父さんの顔を癒してくださいって思った時に、神様は本当にお父さんに触れてくださって、そしてですね、その祈ったら癒されたんだという話をした時ですね、 お父さんはね、すごく喜んでくださったそうです。その証がですね、長崎教会の、短い動画に証が載っています。本当にそのようにですね、神様は私たちが自分は神様に愛されてるから、私の祈り神様聞いてくださるんだって信じて祈り求めるときに、神様は素晴らしいことをしてくれる。でもそれがですね、できない場合じゃあどうするのっていうふうに思われる方もいらっしゃると思うんですね。いつもいつももう信じることができて、神様の素晴らしい御業を見ることができましたっていうわけにもいかない、いろんな人がいますから。 でもですね、たとえこの問題がもう自分にとっては山のようで不可能のように思えてもですね、祈るとき、祈り求めていくときにですね、それは自分の秘策や思いが信じれない、奇跡を信じれない、もう無理だと思っても、神様このようにしてくださいって祈り続ける、その祈りはですね、信仰の歩みとなるということです。私たちはですね、信仰を用いて神様の御業を見ていきます。祈り求めること、そして神様が語られるなら、その御心ですね、語られても語られなくても、例えば礼拝に行くんですよって、礼拝を守るっていうことはクリスチャンにとって重要なことですね。時々、もう疲れてるから休みたいなとか、もうなんとかだから暑いしとかですね、そう思う時あったとしても、でも神様の、昨日神様を礼拝するという御心だからって言ってちゃんと選んで礼拝する。いろんなことあると思うんですけど、これは神様の御心だと思うこと、でも自分は心がそういうふうにしたくないと思う時があっても、神様の御心だからって神様に聞く従うようにしたり、それから聖書の中に、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、全てのことについて感謝しなさいとあるから、このことも神様、あなたの許しなしには何一つ起こりえないし、神様私を愛してくださってるから、このことも益としてください。ロマ書の8章の28節にはですね、神を愛する人々、すなわち神によって召された人々のためには神全てのことを益としてくださるっていうふうに書いてありますから、このこともなんでこんなことがと思う、そのことも神様あなたの御手の中で許されていますから、必ずこのことは益となります、祈って感謝することですね。たとえそれが山のようで、全く動くのは不可能と思える、そのようなことであっても、神様に祈り求めることをし続けていくときに、神様はそれを信仰の歩みとしてですね、見てくださって、受け取ってくださって、そして祈り求め続けるなら、神様はその問題を解決してくださったり、必要な経済を与えてくださったりするんですね。私のことですけれども、主人がですね、もう間もなく2年になるんですけれども、膀胱がん、尿管がんという感じになりました。で、そのいろんな治療をこう大学病院ではですね、鹿児島で一番こう進んでいると思われますから、一生懸命に治療してくださったんですけれども、治療し終わっている最中にですね、ノーベル賞をもらった本庄教授が発見したというか、開発したというか、そのキートルーダというもう1年間使ってですね、そしたらですね、なんか効き目が弱くなったって、で転移をしてるって、リンパ節にもうがんが一時は小さくなって、CT では見えないですから、このまま順調ですから、このまま こう治療を続けていきましょうって言ってですね、去年の4月でこう続けてきたらですね、9月になったらちょっとなんか変になって、そしてなんかちょっとこのなんか腎臓の数値が悪くなりましたって、喉がんもあったわけですから、だからこうどこかが大きくなると腎臓から流れてくる尿がですねストップされて、そしてもう腎臓の方で余っていく、そしたら腎臓は腎臓に管を通してですね、そして腎臓っていうのをつけないときに優秀としてですね、でその後いろいろやってですね、もう何時でしょうか、医学は進んでですね、そういう状態になっても違う抗がん剤を使います、本当にそう言われてですね、もっと強い一番最初に使った抗がん剤よりももっと強い2種類のですね抗がん剤を使ってこうしだしたんですね。そしたらですね、もうその時ですね、いろいろミッションっていうのがこの例にあってですね、本当に大変な病気の方はですね、このいろいろミッションにそのいろいろの課題を送ってですね、教会、いろんな教会が、全国の教会、また海外にも宣教師の方々がいらっしゃるので、本当にその想定の祈りの中で、祈祷会の中で、神学校の祈りの中で、何の祈り会の中で、いろんな祈りが教会としてしているので、そこで、主人の方に熱心にですね祈る祈りが捧げられました。そしたらですね、今している抗がん剤治療はですね、3回、1週間ずつ3回やって、そしてそれを3回繰り返す、3回が1クール2クール3クールという感じでやったところで、CT 検査をして、そしてがんがどうなっているのか調べますということを言われてたんですね。でも9回やるところ副作用が出てですね、中止になったり延期になったり、もう何て言うか3回やれない、だからもうちょっと大変でしたから家に帰ってください、そしてまた CT 検査をしますという感じだったんですね。そしたらなんとですね、9回のうち5回しかそのまともに抗がん剤治療ってできなかったんですね。12時間ぐらい点滴打つんですけど、そしたらですね、本当に今まで出ていたその転移した、そのリンパ節4箇所が見えなくなって、肺がんも肺にこう1センチぐらいのですね影があったんですけど、それ見えなくなって、それから腎癌がんとかですね、尿道がんとかですね、何箇所にもこう転移してたがんもですね、本当に肉眼では見えないとなくなって、原発がんの膀胱がんでですね、そのそのがん、その膀胱がんからこう染みていってできた尿道がんも小さくなっているっていう感じでした。で本当にですね、神様の祈りに応えてくださったって思ったのはですね、聖書を旧約聖書を読んでいたときにですね、夜ですね、旧約聖書の中に神は焼き尽くす火であると書いてあったんですね。でその時ですね、聖霊様の火によって焼き尽くされるようにという祈りをですね、長崎教会に水谷キャラが特徴よく祈られてて、長崎教会は長崎教会というか九州の長老の牧師さんの教会なのですごく熱心に取り出してくださっていたんですけれども、その時ですね、本当に神は焼き尽くす火であると書かれてるから、神様どうぞこの癌細胞をことごとく焼き尽くしてくださいって祈ったんですね。教会としてもう全部の祈祷会の中で、ペテロ牧師のこの癌が癒される、その焼き尽くしてくださいで祈り続けました。そしたらですね、本当にそのがん細胞が本当にこう見えなくなったり、また小さくなったり、して そしてまた3週間にしてですね、そして抗がん剤の治療をしました。その時は本当に3回きちんとできたんですね。で副作用もですね、本当に今までいろんな抗がん剤や放射線やそれから何でしょうかね、その違う抗がん剤というふうにキートルガーという高いですね、ノーベル賞の薬とかを使ったんですけれども、神様はですね、本当にこの群れの人々の祈りと教会の祈りを通してですね、本当に宮沢をですね、成してくださっています。本当に自分自身が神様が本当に私たちを私を愛してくださっているんだって信じて祈ってですね、神様は本当にこの不可能と思えることも祝福に出てくださいます。本当にね、私のですね、長男の梅さんはなんかベテランの看護師さんでですね、すごい看護師としての働きに使命感を持ってやっている人なんですけれども、神様は本当にその看護師さんがですね、長男の梅さんがですね、抗がん剤は延命治療のものです、本当に感知するっていうことはなんか無理なんですっていうことを、主人が入院して生活している時にですね、私の家にやってきた時に、ね、いろいろ話をしていた、そんな風に言っていました。私はそんな風に思っても聞いてもいなかったし知らなかったんですけれども、でも本当にこのがんをですね、そのように抗がん剤の治療を通して小さくなったり見えなくなったりして生きていくということは本当に神様が与えてくださってるんだなということをですね、本当にこう感じさせられて感謝しています。本当に神様は私たちの本当にこう心からの祈り求め、そして本当に神様は私たちの願いに本当に応えてくださる方だと信じて祈り求めるときですね、神様は安全なこの癒しをなしてくださるんだということをですね、覚えて感謝しています。それではお祈りをしていきたいと思います。愛する天の父様、本当に感謝いたします。あなたが私たちを本当に愛してくださり、イエス様を十字架につけて私たちを永遠の滅びから永遠の命に移してくださり、私たちの罪も病も全てをあがるものからあがなってくださったことを感謝いたします。イエス様は本当にあなたが私たちのために自分の命をも捨てて私たちを救ってくださったこと、父なる神様が愛するお一人の御子を私たちのために使わし、十字架の上で本当にその全ての罪を呪いを病を痛みを本当にイエス様の上に身代わりとして本当に負わせられたことを感謝いたします。本当に神が神を本当に捨てるという私たちの姿勢では分かりがたい理解できないような神様の愛、本当に私たちをその世の中から今救われていることを感謝いたします。あなたの愛を、あなたの大きな愛を、素晴らしい愛を感謝いたします。あなたにはどんなことでもおできになること、本当に感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤを賛美して祝福したいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。 スキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりは、私たち一同の上に豊かに、とこしえにありますように。アーメン。どうぞお座り。